第14章、1節から6節。安息日のことだった。イエスは食事のために、ファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていた。その時、イエスの前に水腫を患っている人がいた。そこで、イエスは律法の専門家たちや、ファリサイ派の人々に言われた。安息日に病気を治すことは、律法で許されているかいないか。彼らは黙っていた。すると、イエスは病人の手を取り、病気を癒してお返しになった。そして言われた。あなたたちの中に、自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといって、すぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。彼らは、これに対して答えることができなかった。7節から14節。イエスは、招待を受けた客が、定席を選ぶ様子に気づいて、彼らに例えを話された。婚宴に招待されたら、定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたや、その人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時、あなたは恥をかいて末席につくことになる。招待を受けたら、むしろ末席に行って座りなさい。そうすると、あなたを招いた人が来て、さあ、もっと上席に進んでくださいと言うだろう。その時は、同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。また、イエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催すときには、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちも、あなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催すときには、むしろ、貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすれば、その人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われる。15節から24節。食事を共にしていた客の一人は、これを聞いてイエスに、神の国で食事をする人は、なんと幸いなことでしょう、と言った。そこで、イエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして、大勢の人を招き、宴会の時刻になったので、しもべを送り、招いておいた人々に、もう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆、次々に断った。最初の人は、畑を買ったので見に行かねばなりません。どうか失礼させてくださいと言った。他の人は、牛を二頭ずつ5組買ったので、それを調べに行くところです。どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は、妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。しもべは帰って、このことを主人に報告した。すると、家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが、ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席があります、と言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいない。25節から33節。 大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。もし、誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら、私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ、私の弟子ではありえない。あなた方のうち、塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうか。そうしないと、土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけって、あの人は建て始めたが完成することはできなかったというだろう。また、どんな王でも、他の王と戦いに行こうとするときは、二万の兵を率いて進軍してくる敵を、自分の一万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。もしできないとわかれば、敵がまだ遠方にいる間に施設を送って、和を求めるだろう。だから、同じように、自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として、私の弟子ではありえない。34節から35節。確かに塩は良いものだ。だが、塩も塩気がなくなれば、その塩は何によって味がつけられようか。畑にも肥料にも役立たず、外に投げ捨てられるだけだ。聞く耳のある者は聞きなさい。